テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。西暦2014年8月14日、午後1時半でございます。ケクノです。こんにちは。さて、小麦粉会いつになったら小麦粉につくんだと言わんばかりに、小麦粉編と言いながら小麦粉にまだついてないっていう、いつになったらつくんでしょうかね。じゃあエアコンつけますか。ちょっと強いな。はい、じゃあエンジンかけます。お、なんか観光客とかも結構来てんな。やっぱこの辺になるともう札幌から観光で来るって人たちが一気に増えてきてるね。観光で来んのが、なんか日本人っぽくねえな。あ、でも日本語だ。何を見に来るんだろう、わざわざこっちまで。何、小麦粉。多分小麦粉見に来るやつなんて多分いないよ。うん、若さんからさっきねツイッターでね、なんか本当に行くんですねみたいな感じで来ましたけど、まあ、そんなテンションじゃなかったけど、まあ迷いやすいので気をつけてくださいなんてコメントもいただきましてありがとうございます。そう、案内板も出てないんだよね。そう、その辺が結構きついんですけど、うん、パソコンでとりあえず今ね充電中でございます。はい、さて、まあお昼ご飯とりあえず今、先ほど前回収録しました白滝っていう道の駅で収録をしたので、お昼ご飯食べたんで別に大丈夫なんですけど、まあそんな感じ。うん、よいしょ。もう一回パソコンね、なんか一旦閉じちゃったら充電も終わってた。つけっぱなしにしないとダメなんだな。パソコンはパソコンでまた充電がちょっと切れそうなんだけど、まあとりあえず
背に腹は変えられん。ん、こういう使い方でいいの。まあいいや。したらキシリッシュももうね、この移動のためだけにガム買って、飲み物買って、コーヒー買ってって、もうなんかお金かかりまくりですが、じゃあ行きましょうか。じゃあ小麦粉会始めまーす。エンガル方面に行けばいいでしょ。えい、こう行けばいいのかな。さてと、紋別エンガル方面だからね、紋別空港の付近なのかなっていうのがさっき地図見て思いましたけど、でもね、この自動車道、この高速道路じゃないんだよね、自動車道。この自動車道を降りたら地図買える店、まああるのかどうか知らんけどね。うん、なんか北海道の右上の方がどの程度田舎なのか知らないんだよね。少なくとも北海道の右上の方に住んでいた若さんがポッドキャストっていうものと出会うだけの情報量はこれバカにしすぎ。別にバカにしてないんだけどさ、そのマイクを、これも違うか、なんつったらいいんだろうな。なんかその俺もさ、父親の実家が旭川付近だから、旭川ってまだ都会じゃん、そのど田舎に比べたら。だからその紋別とかの方のその都会具合と田舎具合が分かんないんだよね。なんかこう北海道といえば広い大地みたいな、あれあくまでもイメージであって、俺らだって広い大地って思わないからね。思うのかな。うん、札幌に住んでてはそうは思わないよ絶対。長い下り坂、速度注意。はい、 確かに簡単に100キロまで出た。車ってさ、人間の感覚よりもすごくこうセンシティブで、なんかこうちょっとでも上り坂になるとね、100キロ出にくくなるんだよね。特にあのこの車に、この車になるまでの間は母の軽自動車に乗る機会が多かったんですけど、軽自動車もまあ得てしてセンシティブ、非常にこうセンシティブなものでしたね。マルセップで降りればいいのかな。今なんか看板が見えたんだけど、マルセップ、ナンジャラップって結構多いよね、この右上の地域。キリタップとかマルセップとかね。札幌ももともとさ、札幌っぺっていうペがついてたらしいね。なんかアイヌ語かなんか、その札幌じゃないな、北海道の文化を学ぶっていうための教科書を、社会の教科書でこう勉強した時に教わった、なんとなく覚えてます。あーでもなんかうすらうすらと雨降ってんな。結構まだ時間かかるな。トータルで考えると結構行きと帰りでっていうところで結構時間、旭川がねいかに近かったのかっていうのが非常によくわかる。後ろからバイク来てる、やばい、追い抜きそう、一車線なのに追い抜きそう。あー眩しい、ライトつけてる、ライトやめて。いや横ね若干空いてるから抜いてってもまあいいんだけど。天狗平橋、変な変わった名前をつけるね。でもまあ山山山、どこ見ても山。父の実家実はね山を持ってて、山を持ってるの意味が分かんないんだけど、山を持ってて、あのトウモロコシとかを育ててるんですよね。で前なんか小学校 2,3 年生の時だね、トウモロコシをあの取りに行って、その新鮮なトウモロコシを食べた記憶がありますけど、うん、いやでもねやっぱなんか田舎ってさ、行けばいなんかそのそれが日常になったら感動しないのかもしんないけど、やっぱりそのたまに行くとねいいよね。あら将来若干不安なのが、その今の父の実家、田舎で農家やってますけど、で多分前回か前々回あたり話しましたけど、その農家がダメになっちゃった時とか、逆におじいさんおばあさんがその農家の経営ができなくなってしまった時に、どうなっちゃうんだろうと思って、なかなかこう後継ぎ問題って社会問題にもなってるじゃない、そういうのって。みんな都会に行っちゃうみたいな問題で、それって今うちの家庭でも割と、まあ、そんな深刻にさ家族会議とかやるわけじゃないんだけど、結構まあ深刻っちゃ深刻かもしれないなーなんてちょっと思ったりもしましたね。3兄弟で長男が今一応その農家を形上継いでるみたいな形なんですよね。で一番上が今継いで、次男が関東の方に行ってて、で僕の父親が三男なんですけど、三男の僕の父が札幌にいるっていう、まあ割と、まあ、特殊でもないよね。ちゃんと長男が継いでいるっていう形なので、まあよくある伝統的な農家のスタイルだよね。なんだけどまあ難しいねその辺ね、うん、って思いますよ。さあもう全く知らない道です。別に今に始まったわけじゃないです。前回のあの50分ぐらいの長いねナンバーありましたけど、あの時からすでに知らない街、お家が見える、それだけ進歩したな。 人里に来ました。あ、小学校とかある。中学校かなあれ。でかい、体育館広い。田舎の体育館ってでかいのかね。いやでも生徒少ないからそんな来てなくてもね、意味がないというか、いや意味あんのかな。いやでもなんか山だな、山に囲まれてるな。こういうところで暮らすのか。なんかさ、そういう山に囲まれたところで育った人たちから見て札幌ってどういう風に思うのかね。僕生まれも育ちも札幌だから、札幌以外で育つっていう感覚が分かんないんだよね。で、まあ、東京で生まれ育ったっていう人から見れば札幌ってすげえ田舎に見えるのかもしれないんだけど、逆にこういう山で育った人たちからすると超都会に見えるのかな。僕が東京行った時に感じたのは、人多っていうのと狭いっていうのと、思ったより近いんだよ、あの町と町の間が。あ、意外と徒歩で来れるんだみたいな、その東京ね。僕だって東京タワーから浜松町まで歩きましたからね。多分関東の人しか分かんないと思うけど、東京タワーから浜松町まで歩きましたから。で、あの地図上だと俺絶対飛行機遅れると思ってダッシュで帰ったんですけど、めちゃくちゃ時間余りましたから、あ、意外と近いんだと思って、縮尺とか全く地図で確認しなかったんで、あ、じゃあ東京って意外とでもないけど、東京ってちっちゃいのかなと思ってさ。そう、その狭い中にいろんな人たちが住んでて、いろんなものがあるんだなって思ったわけね。それって田舎の感覚と違うでしょ。田舎ってやっぱ家の幅もそうだよね、一軒一軒遠いよねっていうのがあるし、で逆に東京って家と家の間隔がほとんどないじゃない。なんか日照権の問題とかも都会とかでの、その都会とかならではの話題でしょ。まあ、札幌もないわけじゃないんだけど、だうちみたいな、僕ん家なんか中途半端な住宅街なのでほとんどないんですけど、日照権の問題とかっていうのは、あと結構あの坂とか、あるので、なんか割と日がちゃんと入ってくるっていうのはあるあるなんですけど、いやでもね、東京の街を最初まず羽田から品川までの電車で見た時に、感覚が全然ないって思ったんだよ。なんだ、家と家との感覚がない、まあ、それにびっくりしたし、あとね、山が見えない。そう、山が見えない。いくら札幌でも山は見えるんだよね。藻岩山とか手稲山とかちゃんと見えるんだよ。それがさ、一切緑がないわけ、まあ、もちろん街路樹程度にはっていう感じだけど、街路樹と雑草程度の草しか生えてないんだよね。まあ、緑がないってことに対してこうストレスを感じるほど東京に長居はしなかったけど、その自然と触れ合う機会っていうのが確かに東京とかに行くとなくなるのかなとかちょっと思ったりはしましたね。まあ、幸いにも東京に行ったのが冬とかだったから、ゴキブリとかさ、ネズミとかは見てないんだけど、でもいるんでしょ。ネズミの死骸ぐらいだったら俺学校で見たことあるけど、小学校の時、で小学校だったらほら男子がはしゃぐから、えいっつって、えいネズミの死骸、えいとか言って、えいスズメの死骸、えいとか言って結構テンション上がってるやつとかいたから、まあなかなかね、そういう機会もなく。でもね、札幌もね、ネズミとかゴキブリとかいるんだよ、ちゃんと。ススキノのなんかお店でアルバイトしてる同級生の話をこの前聞いたら、いや普通に厨房で出るよって言われて、ああそうなんだって思ったんですよね。ただ家には出ないね、やっぱりそこは東京とてか、まあ本州と、まあ、北海道の違いなのかなって。ゴキブリとネズミ、 あとは寝る時のクーラーとか、寝る時のクーラーなんていらないもん。まず家にクーラー俺ないからね。で今日小向け誤解ですけど、あのツイッターに道の駅白滝で写真撮ったやつ、温度計も映ってましたよね。18度、今日18度です。8月14日18度です。今お昼で、お昼もう2時ぐらいになるよ。18度、まあ、天気が曇りだの雨だのっていう感じなんだけど、それにしてもまあもうね、半袖でも涼しいよ。てかちょっと寒いぐらい。だってもう寝るとき窓閉めたからね。寝るとき窓閉めて、で扇風機も閉めて、当然エアコンもつけない。パソコンはつけっぱなしだから、その熱があって暑かったかもしれないけど、パソコンなんか謎につけっぱにしちゃったんでね、そのまま寝ちゃいました。まあ、自然とスリープになったかもしれないけど、あトンネルだ、皆さんトンネルですよ。あと10秒ぐらいでトンネルに入ります。19って、まあそんな感じ。山だ、ほんと山だ。白滝トンネル。はい、行きます。3、2、1、5。あんまり音に変化ないね。なんかさ、ずっと札幌にいてて思うのは、こういう山にもいっぱい車があるんだっていうのと、車に乗ってない人たちもいるんでしょ。人っていっぱいいるんだなっていうことになるよね。でそれと同時に今東京ではいろんな人たちがいて、今甲子園で試合やってるわけだ。あ、そういえば東海第4の試合は終わったのかな。ごめんなさいね、今あの8月14日なもんで、あの甲子園始まったばっかりなんですわ。ね、あの初戦ね、南北海道の東海第4と九州国際大付属の試合がすごく気になる。うん、東海第4ね、昔東海第4の室内練習場で少年野球の時練習して、そう、あの将来は東海第4の野球チームに入りたいなとかと思ってましたけど、全然あの学力的にはまあいろいろありましたけどね。東海は中学校も高校も練習試合しましたけど、やっぱね高校は強いね、強い人たちが集まりますね。中学校の時は東海第4には勝ったんだよね、覚えてます。はい、練習試合したいなって知り合いがいたから、あの顧問の先生に東海第4と試合したいです、お願いしますってお願いしたんだけど、普通に公式戦で当たっちゃったんだよね。普通に勝ったしね。東海は、まあ、俺らの時はそんなに強くはなかった、中学校はね。高校はちょっと強かったね。まあでも今なんか割と公立高校も強くなったと思うな。うん、なんかばらけてってる、うん、優秀な人たちが。うん、あとなんか謎のジンクスあるでしょ。あのメジャーじゃないけど、あの漫画のね、漫画のメジャーじゃないけどさ、なんかリトルシニアとかリトルリーグとか、小学生中学生の時から硬式野球やってたらダメになる、高校になったらダメになるっていう、なんか謎のジンクスあるでしょ。あれ本当なのか嘘なのか分かんないけど、確かに俺らの代もそうだね。高校時代うまく体制した人って割と中学校までは軟式野球だったって人が結構多かったかも、言われてみればね。うん、まあ、言われてみればって感じですけど、対戦するっていうのは超活躍ってことね。なんか普通にチームのエースぐらいとか副キャプテンぐらいだと、やっぱりリトルシニア系の方が割とがっつける、がっつく性格の人が多いから、あとなんか自分野球やってたんだぜ感、なんか硬式野球やってましたよ感がなんか雰囲気に出るんだよね。なんか顔つき見たらなんか硬式野球感わかる感じするもん。うん、なんかこう素人感を感じさせないんだよね、硬式野球の人たちって。うん、なんか中学校の部活ってやっぱり顧問がさ、そんな野球専門じゃない人とだったっていうパターンとかあるから、 野球に関して基本的なところをすっ飛ばしてるっていうケースってあるんですよ。まあ、僕もあんま人のこと言えないかもしれないけどね。ただリトルシニアにいましたから、その野球大好きおじさんの中でもやっぱりちゃんとした知識持ってる人たちがやるんだよね。あ、だから野球専門っぽい人っていうのが中学生とかをクラブチームで指導する人たちの中には多いから、高校まで行くと部活になっちゃうし、小学校になるとほら今度おじさんが片手間にやるようなものになっちゃうから、中学生のリトルシニアの指導者がこう高校レベルまで上がってくると、まあ、結構また変わってくるのかなと思ったりもしますけどね。まあ野球楽しみです。はい、マルセップまであと2キロ。マルセップからどうしよう、マルセップからどうしようかな、結構悩むな。マルセップ超えちゃってもいいんだけど、マルセップで一旦降りるかな。まあこれ高速道路じゃないから、高速道路みたいだけど高速道路ではないから、一旦降りてもまた引き返してもね、まあこの際 OK だから、マルセップで一旦降りるかな。マルセップで降りる地図をさっき見たんですよ。あそこでさっきの白滝っていう道の駅で、まあ、だからそれで判断するかな。気温22度まで上がった。あ、そっか、マルセップで終わりなんだ。終点だって、札幌から終点マルセップまで、ずっと決まる、まあ札幌が始発最初ではないんだけど、道路自体のね終点速度を落とせ。はい、よーし、やっと終わった。駐車券とかもないから、ただ出ればいいだけか。こっからなんだよな問題は。旭川で降りるときと違ってイオンとか多分ないでしょ。でまた全く知らない道だから、国道何百何号線だったっけ、それをずっと行けばいいとかっていうのはさっき見たら分かったんだけど、どっち行けばいいのあれ。白滝、エンガル、上川、分かんねえ、全然どこ行ったらいいか分かんねえ。え、全くわかんねえ。え、富士見橋。富士見って富士はひらがなで美しいだよね。門別は右か、右折。自転車？自転車旅行か。大学生あるあるだね。久々にウインカーの音聞きません？ね、なんかウインカーの音がなんか久々な気がする。国道なな333号線？はい。国道なの？国道だよね。さあこっから全く分かりません。まだ高速道路の方が丁寧だった。どこどこまであと何キロみたいなね情報がありましたけど。さあとうとう。もう地図もない。あ、道の駅かな、道の駅がある。マルセップの道の駅。お、じゃあそこでちょっと止まりますか。道の駅には地図あるでしょう。さて、おー、しばらく右折待ちだねと。なんか、あ、あったあった、道の駅に地図あるべ。あるいはなんか案内してくれる人とかいるんじゃないの。道の駅マルセップ。おー、なんか道の駅っぽい。あー、ソフトクリーム食べたいけどさっき食べたからな。うーわー、うどんそば。うー、お昼はさっき微妙に焼きそば、いや中途半端な食べ方したな、もったいない。 さて、どこ止めよっかな。まあ後ろから車来てるから、ここで止めるか。よし、よいしょ、よし。はい、今回は収録時間は、
お、20分か、悪くないね。はい、したら、道の駅マルセップに到着いたしまして、高速道路および高速道路のような道路を降りましたところで、終了でございます。次回でもまだ小麦粉つかないだろうね。はい、今は8月14日の、1時55分でございます。はい、3時までには着きたいね。はい、そんな感じでした。以上、お相手は菊野太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。次回へ続く。